はい、それではお読みいたします。マルコの福音書1章21節から。それから一行はカペナウムに入った。イエスは早速安息日に街道に入って教えられた。人々はその教えに驚いた。イエスが律法学者たちのようにではなく権威あるものとして教えられたからである。ちょうどその時、汚れた霊に疲れた人がその街道にいてこう叫んだ。ナザレの人イエスよ、私たちと何の関係があるのですか？私たちを滅ぼしに来たのですか？私はあなたがどのような、あなたがどなたなのか知っています。神の聖者です。イエスは彼を叱って、黙れ、この人から出て行けと言われた。すると汚れた霊はその人を引きつけさせ、大声を上げてその人から出て行った。人々は皆驚いて互いに論じ合った。これは何だ、権威ある新しい教えだ。この方が汚れた霊を霊にお命じになると彼らは従うのだ。こうしてイエスの評判はすぐにガリラヤ周辺の全域至る所に広まった。今日の説教はイエス・キリストの権威と題しまして、工藤先生にお願いいたします。
皆さんおはようございます一言お祈りをしてから始めさせていただきます。天の父なる神様、今日も皆さんと共にあなたの言葉である聖書から聞くことができる幸いに心から感謝いたします。神の言葉である聖書ですので、あなたの助けがなければ、ご聖霊が働いてくださらなければ、私たちはこれを正しく受け取ることができませんので、どうかお一人お一人の心の内に主ご自身が語りかけてくださいますようにとお願いをいたします。一切のことを主の御手にお委ねして、イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。私たちこの4月からですね、このマルコの福音書を順々に読み進めているところです。で、先週はですね、いよいよイエス・キリストのお働きが始められたということ、これ公生涯って呼ぶんですけれども、公の生涯ですね、イエス様が30歳からお働きを始められたということを見たところでした。で、イエス様のお働きの第一声ですね、第一声は1章の15節にあったところです。1章の15節、一つ前のページになりますけれども、15節時が満ち、神の国が近づいた、悔い改めて福音を信じなさい。これがイエス様の第一声でした。これは初めの言葉であると同時に、イエス様のお働きを要約した中心となる言葉になっています。神の国が近づいた。聖書で国という言葉が出てくると、それは王国ということを意味しているんですね。神の国の王が近づいた、つまり神の国の王イエス・キリストが私たちの世界に来られた。それゆえこれからイエス様を王とする神の国が私たちのうちに立て上げられていくことになるのだという宣言でした。子どもの質問の一番、今日は早く来ましたね、一番ですけれども、神の国に敵対する国というものがありますけれども、これは誰の国だと思いますか？神の国、神様の働きを邪魔しようとする国があります。答えはサタンの国とか、または悪霊の支配と呼ばれることもありますけれども、サタンの国というものがあるということですね。この世界には神の国、神の支配に対してサタンの国、サタンの支配というものが存在しています。そしてこの両者はいつもぶつかり合っています。私たちの社会を見てもそうですし、また私たちの心の中を見ても、神のご支配とサタン、悪の支配がいつもこう対立してぶつかり合っているということが起こっているのだと私たちも感じるところではないでしょうか。 まあ、サタンとか悪霊という言葉を聞くとなんか怪しい教えだなと、ずいぶん非現実的なことを言っているなと私たちはそう感じるかもしれません。しかし聖書には確かにこのサタンとか悪霊というものの存在があるのだと、そしてその働きがあるんだということを聖書ははっきりと教えています。あまり日本ではこういう現象っていうんですかね、あの悪霊に取りつかれるとかっていうのはあまり聞かない、見ないかなと思うんですけれども、あの東南アジアとかですね、後進国の宣教師さんのお話を聞くと結構現代でもこういうことは起きているのだということを聞くんですね。まあ、おそらくですけれども、そういう地においては例えばあのシャーマンっていう人たち、霊能者みたいな呪術師とかですね、今でも働いているというのを聞くんです。霊との交信ということもよく行われているそうなんです。それゆえ悪霊の働きも表面に現れて顕著になっているのかもしれないなと、そう考えているところです。C.S. ルイスという作家さんがおりましたけれども、あのナルニア国物語というので有名な C.S. ルイスさんが悪魔の手紙という本を書いています。悪魔の手紙という本で、その中で悪魔というのは2つの人たちを喜ぶんだということが書かれていました。悪魔が喜ぶ1つ目の人たちはどういう人かというと、悪魔の存在というものを全く信じない唯物主義者、悪魔の存在を全く信じない唯一主義者を悪魔は喜ぶのだそうです。悪魔なんて働いていないと思うと悪魔は喜ぶというんですね。そしてもう一つ悪魔が大喜びするのが、悪魔的なこと、また霊的な現象に対して過度の興味を持って不健全に近づいていく人、オカルトとかですね、そういうのが大好きな人も悪魔は喜ぶのだと書かれていました。まあ、日本は非常に物質的な社会になっていますので、なかなかこの悪霊、悪魔の働きというのは見えないようになっています。一方でその反動もあるのでしょうか。昨今はオカルト的なこととかスピリチュアルなことというのが非常にこう流行ってきているという現象も起こっているようです。で、本日は聖書からイエス様が悪霊を追い出されたという出来事をご一緒に見ていきたいと思っています。本日のこの説教の主題は、まあ、タイトルにも掲げましたけれども、イエス・キリストが持っておられる権威ということです。イエス・キリストが持っておられる権威について、神の国の王として来られたイエス・キリストはどういうお方であるのかということを今日ご一緒に教えられていきたいと、そのように願っています。それでは聖書本文に入っていきます。21節、1章の21節をもう一度お読みいたします。1章21節、それから一行はカペナウムに入った。イエスは早速安息日に街道に入って教えられた。イエス様とその弟子たちの一行がカペナウムという町に入りました。そして安息日に街道で教えられたと言われています。当時2000年前の安息日というのは、土曜日でした。土曜日というか今もユダヤ教は安息日は土曜日なんですね。土曜日は人々が街道に集まる日、そして街道において聖書を朗読して説教を聞いてお祈りをして交わりをする日だったのだそうです。まあ、今の私たちがやっていることと非常に似ていますよね。安息日にユダヤ人たちは街道に集まりました。で、安息日というのはそもそも何なのかということですけれども、神様がこの世界を創造された時、7日目に休まれたということに由来してこの安息日が制定されています。 神様が休まれた日に私たちも同じようにこの一日は全ての手の技を一旦止めて、いろいろと抱えているものを脇に置いて、神様を礼拝する日として安息日が定められました。私たち人間は神の形、神の似姿として作られたのだと聖書は教えています。それで私たちは神様を礼拝し、神様の御言葉を聞くことによって本来の人間らしい生き方、つまり神を愛し隣人を愛する生き方というものにへと導かれていく必要があります。そのための安息日が定められています。イエス様も安息日には街道に入られて、本当の人間の歩みとはどういうものなのかということを人々に教えていかれたということなんです。でマルコの福音書を見てもイエス様が具体的に何を教えたのかということは書かれていません。でおそらくですね、先ほどの言葉です、時が満ち、神の国が近づいた、悔い改めて福音を信じなさい、神の国に生きるものとなりなさいということを教えられたのではないかと思われるんです。22節に人々の反応が言われています。22節、人々はその教えに驚いた。イエスが律法学者たちのようにではなく権威あるものとして教えられたからで、子どもの質問の2番です、権威とはどういうことでしょうか。難しい言葉です。権威ってどういうことなのでしょう。で権威というのは、誰かを従わせることのできる力ということです。誰かを従わせることができる力、これを権威と呼んでいます。イエス様はここに書いてあります、律法学者たちのようにではなく権威あるものとして教えられたと言われているんです。律法学者たちはどのように教えていたのかというと、当時の文献なんかが残っていまして、例えばですね、高名なラビ何々先生はこう言っておられます、そしてもう一人の高名なラビ何々先生はこう言っておられます、だから皆さん聖書のこの言葉を守りましょうというような教え方をしたのだそうですね。例えば10回に人を殺してはならないということがありますけれども、これについてこの先生はこういうふうに解説している、この先生はこういうふうに言っている、だから皆さんも守りましょう。私も説教の時に何々先生も言っておられますということをこう言いますけれども、それなぜかというと自分に権威がないんですね。自分に権威がないのでいろんな権威を借りてきて語るということが起こるんです。昔の人はこう言ったとか、あの権威ある先生はこう言ったという方、言い方になります。しかしイエス様の教えは全く違っていました。今日はマタイの福音書の5章にイエス様の教えたところがありますので、それをお読みいたします。お聞きになってください。マタイの5章の21節22節をお読みします。5章21から22、イエス様はこう教えられました。昔の人々に対して殺してはならない、人を殺す者は裁きを受けなければならないと言われていたのをあなた方は聞いています。これ実戒ですよね。あなた方は実戒から聞いていますよね。しかし私はあなた方に言います。ここですね、イエス様はこう言われるんです。しかし私はあなた方に言います、兄弟に対して怒る者は誰でも裁きを受けなければなりません。こういうふうにイエス様は教えるんです。イエス様は当時の神様のご命令、例えば実戒の意味の本当の意味を解説されたんです。実戒にはこうあるけれども、これは本当はこういう意味なんだということをイエス様は教えてくださいました。殺さないから良いのではないのだよと、 殺さなかったとしても相手を愛さないとしたらそれは同じ罪なのだとイエス様は解説されたのです。なぜイエス様はこの聖書の御言葉の本当の意味が解説できるのでしょうか。それはイエス様こそがこの聖書を私たちに与えた張本人であるからです。イエス様は神の子であられるがゆえに人を従わせることのできる本当の権威をお持ちであったということなんです。よく聞くことなんですけれどもね、説教者が十分に準備できてない日の説教をどう見分けたらよいかという、これちょっと半分冗談みたいな話ですけれども、説教者が本当にこう御言葉の準備ができていないとまずやたらと声が大きくなるそうですそして無駄に長くなると何回も繰り返すんですね。何とかして相手を説得しようとする、そのような説教になってしまうとよく言われるんです。私も気をつけなければならないと思っています。人間的な説教、人間的な方法によって教会を立て上げようとしても教会は立て上がってはいかないです。もしそれで教会が大きくなったとしてもそれは教会ではないということなんですね。当然教会というものは御言葉によって立て上げられていくもの、そしてここに神の国が実現していくことになります。この説教団から本当の御言葉のみが語られるようにぜひ皆さんも祈り支えていただきたいと思うところです。それでは次ですけれども、イエス様の言葉に権威があるということが実際に証明されていくことになります。23節と24節にそのことが書かれています。23節24節お読みいたします。23節、ちょうどその時汚れた霊に疲れた人がその街道にいてこう叫んだ。24節、ナザレの人イエスよ、私たちと何の関係があるのですか？私たちを滅ぼしに来たのですか？私はあなたがどなたなのかを知っています。神の聖者です。街道の中に汚れた霊、これ悪霊のことですね。悪霊に疲れた人がいて大きな声で叫び声を上げました。私の恩師である牧師先生、ある牧師先生が40年ぐらい牧師をされているんですけれども、その40年の中で2人だけこういう方の対応をしたことがあるということをお聞きしたことがあります。40年牧師をしていて2人とも1年目にそういうことがあったということなんですね。あとの39年はありませんでしたと言ってました。でどういう2人だったかというと、お二人のうちの1人は若い頃に占いとかオカルトとかに大変凝ったことがあったという方だったそうです。でもう1人の方はおじいさんがいわゆる霊能者っていうんですかね、そういう方だったそうで、子供の頃からいろんなおまじないを教えられて育てられたという、そういう方だったそうです。そういう2名がちょうど今日のようなことが起きたということをお聞きしたことがあります。で、悪霊が人を支配するというのはどういうことかというと、その人の罪を足がかりにしてだんだんとこう全人格を支配していくということなんです。最初の人アダムとエバが悪魔の言葉を聞いた時がありました。その時も悪魔はまずですね、人に対して神様に従いたくないという気持ちを起こさせようと、そのような試みをしたんですね。神様はどういう人ですか、神様は本当はあなた方を苦しめようとしているのではないですかと、このような言葉から始めていきました。そしてアダムとエバの2人の中に罪の思い、つまり神に従いたくないという思いが出てきた時、その時を狙って悪魔は2人を支配していったんです。 2人は悪魔に従うものとなってしまいました。おそらくこの今日の街道にいた人というのも同じように何らかのきっかけがあって悪魔に取りつかれるようになっていってしまったと、そういうことではないかと想像できます。悪霊は24節の最後のところですけれども、イエス様が神の聖者であるとこのように告白しています。神の聖者が自分のところに来たので自分が滅ぼされてしまうのではないかと悪霊は恐れたというのです。新約聖書のヤコブ書2章19節にこういう言葉があります。新約聖書ヤコブ書2章19節を読みします。あなたは神は唯一だと信じています。立派なことです。ですが悪霊どももそれを信じて身震いしていますと、こう言われているんです。悪霊は神に対する正しい知識を持っている、神の存在を信じています。しかし悪霊というのは決して神に従うということはしない、決して悔い改めるということはない、そういう存在だということなのです。悪霊が悔い改めることがないということをイエス様も知っておられますので、このように命じられるんです。25節26節のところです。25節、イエスは彼を叱って黙れ、この人から出て行けと言われた。26節、すると汚れた霊はその人を引きつけさせ大声を上げてその人から出て行った。子どもの質問の3番かな、3番ですけれども、イエス様が命じられると悪霊はどうなるでしょうか。イエス様が命じると悪霊はどうなるでしょうか。悪霊はイエス様の命じた通りにその人から出ていくことになります。イエス様が命じた通りにその人から出ていきます。これがイエス・キリストの言葉の権威ということなんです。もし私たちが悪魔の働き、悪霊の働き、また誘惑にあったときには自分の力でこれに打ち勝とうとしても打ち勝つことはできません。悪魔は力を持っています。しかし私たちがイエス様の権威の中にいるなら、つまり私たちがイエス様の御言葉とともに歩むということをしているなら、私たちもまた守られていくことができるということです。私たちの目には見えませんけれども、悪魔は日々獲物を求めて歩き回っているのだと聖書は教えています。そういう働きは確かにあるんですね。それゆえ私たちはいつもこのようにして御言葉に聞いていくこと、イエス様の権威の中で守られていく必要があるのだということになるのです。それでは、最後のところですね。27節から28節をお読みいたします。27節、28節、人々は皆驚いて互いに論じ合った。これは何だ、権威ある新しい教えだ。この方が汚れた霊にお命じになると彼らは従うのだ。28節、こうしてイエスの評判はすぐにガリラヤ周辺の全域至るところに広まったと言われています。このカペナウムの町の人々はイエス様のこの出来事を見て改めてイエス様の権威に驚きを覚えました。私たちの聖書ではこの人々は皆驚いたと言われていますけれども、岩波書店から出ている聖書を見てみたところですね、岩波訳という聖書ではこの驚くというところを皆の者は肝を潰したというふうに訳されていました。皆の者は肝を潰した、肝を潰すっていう言葉最近はあまり使わないですかね、昔の言葉になりましたけれども、肝っていうのは 肝臓ですね、レバーのことです。で、昔はこの肝臓は人間の心の中心部分というふうに考えられていたのだそうです。つまり人々はイエス様の御業を目にしたときに心が大変揺さぶられたと、非常に大きな影響をこの内面に受けていったということなんです。それではですね、肝を潰されたということは、彼らはイエス様を信じて救われていったということで良いでしょうか。実はそうではなかったようなんです。マタイの福音書の11章23節にこう言われているんですね。マタイの11章23節、カペナウム、今日の町の名前です。カペナウム、これイエス様の言葉ですけど、お前が天に上げられることがあるだろうかと、黄泉にまで落とされるのだと、お前のうちで行われた力ある技、今日のことがもしソドムで行われていたなら、ソドムは今日まで残っていたことだろうと、こうイエス様が言っておられるのです。ソドムっていうのは神様に滅ぼされた昔の町ですけれども、今日行われたことがもしソドムで行われていたなら、彼らは悔い改めていただろうと。しかしカペナウムの人々は悔い改めることをしなかったとイエス様は言っているのです。この町の人々はイエス様の言葉にの権威に驚き、そしてイエス様のこの御業に驚きました。しかし残念ながらイエス様を救い主として信じるということはなかったということなのです。現代においても私たちは聖書の言葉を聞いて非常に感銘を受けたり、心が動かされるということがあると思うんです。これは本当に素晴らしいことだと思います。しかしイエス様が言われるのは、本当に大事なことはその御言葉を聞くだけではなく、実際に従うかどうかなのだとイエス様は言われているのです。私たちが何かを選択するときに、御言葉が教えている方向へと実際にハンドルを切っていくこと、これが大切なことなんだとイエス様は教えておられるのです。悪霊はイエス・キリストについての正しい知識を持っていました。しかしイエス様に従うということはありませんでした。カペナウムの人々も同じでした。イエス様に驚いて心を動かされたのです。評判を周りに言い広めました。しかしついにイエス様に従っていくことはなかったということなのです。しかしこの時もう一つの人々がいます。それはイエス様と一緒にいた弟子たちです。弟子たちはイエス様の言葉、私についてきなさいというこの御言葉に従って、今日この場所へとイエス様の後をついてきたということなんです。私たちも同じだと思います。聖書の言葉を聞いた時に、もしそれが命令であれば、その命令に私たちが従っていくということ、もし御言葉から約束が語られたならば、その約束をしっかりと信じて待ち望んでいくということ、もしこの御言葉から励ましが語られていくならば、それをしっかりと受け取って明日を生きる力としていくこと、イエス様の御言葉の権威というものを私たちが本当に認めて、それに従っていくということが祝福の道なのだとイエス様は今日教えておられるんです。本日はこの悪霊に疲れた人が悪霊を追い出していただいたということをご一緒に見てきました。聖書は私たちも同じだと、私たちもイエス様を信じる前は皆アダムとエバと同じようにサタンの支配の中にいたものなのだと、そのように教えているんです。しかし今はその働きの中から私たちは解放されて、神のものとされているのだと、神の国の一員とされているのだと言われています。しかし サタンはしつこいものですね。何とかして私たちを神様から引き離そうと今日も働きかけていきます。私たちには罪の誘惑が日々あります。またさまざまな災いや苦しみ、さまざまな試練を通してサタンは私たちを揺り動かそうとしてくるのです。しかし私たちは全く動揺することはないのだと聖書は教えています。今週の御言葉になりますので、週報をお持ちの方はぜひ週報をご覧になっていただきたいと思います。今週の御言葉、ヨハネの福音書の16章の33節にこのように言われています。ヨハネの16章33節、これらのことをあなた方に話したのはあなた方が私にあって平安を得るためです。世にあっては苦難があります。しかし勇気を出しなさい、私はすでに世に勝ちましたと、このようにイエス様は言っておられます。私たちの歩みには苦難があると聖書にはそう語っています。しかし私たちがイエス様をしっかりと信じて御言葉に従っていくなら、イエス様の権威の中で必ず悪から守られていくということなんです。もし悪の働きに負けてしまった時には、その時は素直に悔い改めてイエス様のもとに立ち返っていけば良いと思います。イエス様は悔い改める者を必ず許してくださり、またその権威の中で私たちを守ってくださるお方です。今週1週間も私たちはこの世を歩んでまいります。いろんなことが起こると思います。また1週間だけではなくて、本当に私たちの人生にはいろいろなことが起こります。しかし天においても地においても一切の権威をお持ちの方が私たちを守ってくださると言われているので、私たちは歩み続けることができます。ご一緒にこのお方、権威あるイエスキリストを信じて御国の完成まで共に歩んでいきたいと、そのように願っています。お祈りをして終わりにいたしましょう。私たちの天の父なる神様、今日はイエス様が持っておられる権威ということについて聞くことができました。目には見えませんけれども、悪の働きは日々あるのだと聖書は教えています。しかしイエス・キリストが私たちを守ってくださいますので、心から感謝をいたします。何かが起こった時にはいたずらに動揺していくのではなくて、今日言われていたように平安を持ってただただ御言葉に従っていく、そのようなものとなっていくことができるように、どうか私たちを助けていてください。今日も御言葉を通して私たちを励まし、また約束を与えてご命令をくださったことに心から感謝いたします。イエス・キリストの御名によってこのお祈りを捧げいたします。アーメン。